ちは皆さん、明けましておめでとうございますですよ。はい、やらです。超寒いですね。エアコンのリモコンなくしてさ、あまりにも寒すぎても布団から出れないんですけどね。ちょっと今日は一人で頑張ってやっていきますね。映画とは全然関係ない話を今からするので、ちょっと申し訳ないんですけど、いやでも無力映画会を聞いてる人的にもね、ちょっといいかもしれないので、ちょっと聞いてくださいね。1月の16日にね、その京都で開催される文学フリマっていうのに、その僕とゆうやさんと倉島さんと、あと他に友達3人誘ってね、その6人で1冊のこの同人誌、小さい本を作って、その出展することにしたんですよ。だからその、なんていうか、まあ、宣伝みたいなね、っていうかこの本がさ、頑張って作ったからちょっと興味持ってくれないみたいな、そういう話なんですけど、それだけだとさすがに申し訳ないですからね。僕はその同人誌に短歌を書いたんで、短歌が趣味なんですけど、実は。だから短歌って面白いような話もしますね。いやー、ちょっと聞いてくださいよ。はい。僕一人作ったやつだったらもうちょっと適当にやるんだけど、他の5人の方の書いてくれた作品はもうみんなすごくいいからね、ちょっとおすすめしたいんですよ。そう、そういうことなんですよ。で、それで京都に来れない方でも、そのブースっていう、同人誌とか売れるサイトがあるので、そこで通販とかもする予定ですからね、その興味がある方は読んでくれるとすごく嬉しくなっちゃうっていう感じです。はい。で、最初に多分自分たちの作ったその同人誌の話をした方がちょっと流れ的にいいので、その話からやりますね。あ、でもその前に文学フリマの説明をした方がいいですね。はい。文学フリマっていうのはね、そのコミケの文芸版、文学版コミケみたいなイベントです。同人誌即売会ですね。で、結構規模も大きめでね、そのプロとかアマチュアとか、上手い下手とか素人とか、そういうの一切関係なく誰でも参加できてね。で、販売されるその本はやっぱり小説とかエッセイとか詩、短歌とか、そういう活字が、メインではあるんだけど、でも基本的にはかなり自由なイベントでね、そのもう自分でこれ文学ですってその堂々と言えるんだったら、もう漫画でも絵でもしおりでもポストカードでも CD でも、もう自分で作ったものだったら大体何でもその出すことができるみたいな、イベントでね。で、そのイベントが、その各地いろんなところで開催されてんだけど、その1月16日に京都で開催されるので、ちょっとやってみようかということで参加することにしたわけなんですよ。はい。で、その僕たちが作った同人誌はね、名前が笛吹きって言います。で、サークル名は白線です。白い線と書いて白線ですね。すごい文学っぽいでしょ。もうマジで文学やろうと思って作りましたからね。帰り、もう全力でやりましたから。はい。はい。本当ですよ。で、この同人誌の笛吹きの中身なんですけど、詩、短歌、漫画、絵、エッセイ、いろいろ何でも入ってるごちゃ混ぜの自由研究みたいな感じになりました。はい。で、僕がさっき言った通り短歌で、ゆうやさんが詩、で、倉島さんがエッセイを書いてますね。はい。で、もうちょっと説明すると、まず、無力映画界的にはですね、やっぱりその倉島さんのエッセイが多分一番魅力的に、感じられると思うんですよね。内容が、ポッドキャストの始め方、録音編集配信メモっていうタイトルで、つまり、ポッドキャスト入門みたいな感じです。だから、その、録音するときは、こうするのがコツだよとか、その、プラットフォームとかアプリはこれがいいよとか、編集作業の時はこうすると音質が良くなるよみたいなことが、その4ページでコンパクトにまとめられててね、すごく読みやすくていいんですよ。なんかコラムみたいな感じですね。で、倉島さんはその他の回聞いてもらえばわかると思うんですけど、すごく知的な人なのでね、文章もわかりやすいです。だから、これ聞いてる方でね、自分も、ポッドキャストとかインターネットでラジオちょっとやってみたいぜみたいな方がいたらね、ぜひ読んでほしい感じですね。無力映画界的にはやっぱ倉島さんのは、書いてくれてありがとうという感じです。はい。 次がゆうやさんですね。ゆうやさんは詩を書いてくれました。もともと詩を書いてたんだよね、ちょくちょく。でその全体のタイトルが巨大猫日本を襲うっていう名前で村上春樹を舐めてんのかみたいな名前なんだけども、中身はちゃんとガチですからね。もう僕たちはガチで文芸をやろうと思って作りましたから、はい、真剣に書きましたからね。でゆうやさんはやっぱ映画オタクだからね、その映画が元ネタになってる詩が多いです。その例えばビリーザキッドとか、会議は踊る、エディ・コイルの友人たち、パニック・イン・東京タワー、狼たちは天使の匂いとか、まあそういう結構マニアックな映画ばっかりなんだけど、その今言った作品で一つでもなんか好きとか興味があるなみたいなのがあったら多分楽しめます。はい、あのそういう映画を絡めて書いてますね。ゆうやさんはあの男の子的なロマンチックとか、あと人生をうまくやっていくことができない悲しさとか、あと一人ぼっちの寂しさ、そういうのを結構あの映画を通してずっと考えてきた人だから、そういうのが好きな人はね多分共鳴できると思うんですよね。うん、いやいい詩だったよ本当に。で他の人のも紹介させてもらうとですね、まずムさんという方が短歌と絵を混ぜ合わせたコラージュ作品みたいのを作ってくださいました。はい、であの写真とか絵をこう背景にして単価がこう16種載ってるんだけどもね、これがね、まあ、すごいサイケデリックアートっていう感じでね、あの本格的なんですよ。すごい見応えがあってね、こんなの載せてくださるんですかという感じで本当にあの嬉しくなっちゃったはい。でその単価はね、その作風的にはちょっとというかかなり大雑把な言い方になっちゃうんだけど、その生きづらい世界とかでそれでも前に行こうとしてる、前を見ようとしてる人の姿が描かれてますね。あともう本当に簡単な言い方で申し訳ないんだけど、やっぱり優しさと祈りと喪失感が多分テーマですね。あの個人的な感想だけどね。だから結構その生きづらさとか抱えてる人には多分絶対刺さる、そういう短歌ですね。すごい完成度が高いんですよ。いやーありがたい話です。はい、で次にね、めんまいさんという方が絵と漫画と詩を書いてくれました。でめんまいさんは表紙も書いてくださってね、いやありがたかったです。ありがとう本当に。でめんまいさんの絵はね、あのメルヘンチックで可愛くて、それでいてどっか暗いところもあってね、かなりいいんですよ。いや昔から好きでね、書いてくださってありがとうという感じなんですけど、他の漫画家の人で言うとね、さくらももこと、あと松本太陽、あと長嶋慎治ですね、多分はい、とかをこういろいろ混ぜ合わせてオリジナリティもある感じで、あの刺さる人にはかなり刺さる感じですね。あと詩とか漫画全部含めて、あの全体的に切実で寂しくて、あとメランコリック憂鬱な感じなんだよね。だからそういうの好きな人にはね、特定の誰かにはかなりぶっ刺さるみたいな作風ですね、めんまいさんも。はい、で次がエッセイでね、これは千春さんという方が書いてくださいました。題名が暮らしの自由研究その1、もやしのひげ根と人生のキロということでね、いやーその僕たちこの無力絵画界ってさ、たまに暮らしを良くする情報みたいな話をするじゃないですか。あのあれが好きな人はね、もう絶対好きだと思いますねで千春さんは昔同人誌も自分で作ってらっしゃったらしくて、だからすごく文章は読みやすいし、しかもポップですね。この笛吹きはあの文振りの短歌のブースにで出展するから、どうしても短歌とか詩が前に来て、エッセイは最後のページの方に回さざるを得なかったのがちょっと申し訳なかったですね、ごめんね。まあでも大鳥と考えるといいかもしれないですね。あのかなり安定感があるし、このエッセイ自体オチの付け方がすごい面白いですからね、ちょっと読んでみてほしいですね。で最後が僕の短歌なんですけど、僕はやらじゃなくてできないっていうペンネームで書きました。できない、 はい、まあ何もできないんでね 45週書きました。であんまり上手じゃないし、あんまなんか自分の短歌って特に言うことないんだけど、何かな、寂しいとかもうダメだとかそういう感情が強い人はもしかしたらちょっとは楽しめるかもしれないです。はい、まあ一応一周だけ引きますね。人生はエラー&エラーだからトライの前に死ぬこともある。人生はエラー&エラーだからトライの前に死ぬこともある。みたいな、こんな感じの歌ばっかり書きました。 はい、ちょっと恥ずかしいんですけれどもね。まあでも一生懸命書いたんでね、ちょっと読んでくださいよ。はい、同人誌はまあそんな感じですね。結構全体通してみると寂しいの感情に惹かれる人は多分楽しめますね。うん。で、値段が500円で32ページ。まあ、さっきも言った通りネットとかでも販売するんでね、ツイッターでちょっとツイートしたりするので、興味があったら、この間説明文とかいろいろ読んでみてくださいという感じです。はい、同人誌の話終わり。はい、で、短歌の話をしましょうね。はい、いやー、まあ、無力映画界みたいな辺境のラジオまでたどり着く人というのはね、みんな絶対映画以外のカルチャーも全般的に好きなはずだと思うんですよ。いや、好きでしょ、みんな。絶対文学とか好きだと思うんですよね。たまにいただくお便りとか読む感じではね。だから、その短歌もね、絶対面白いと思うから、楽しめると思うからね、ちょっと聞いてくださいよ。はい。と言っても、僕、短歌始めてまだ半年も経ってないくらいなんで、全然何も分かってないし、あと別にセンスがあるわけでもないし、普通に初心者なんだけどもね。まあでも、短歌自体はすごい面白いからね、やってみてほしいんですよ。で、まあ今から、だから短歌の本で最初に読むといいかもしれないよみたいな入門書的な3冊を紹介しますね。はい。まず1冊目が、まあ超王道なんだけど、穂村弘のシンジケートっていう歌集ですね。で、まあ、穂村弘は、あれ、エッセイとかいっぱい出してるから、そっちで知ってる方多いかもですね。まあ、でも本職は歌人でね、まあ、普通に日本文学史に残るぐらいのスーパースターなわけですよね。もう、すごいレジェンドなんですよ。で、この人の、代表作みたいのが、このシンジケートなわけですけどね。いや、これがね、日本語でこんなことできるんだみたいな圧倒的な驚きがあるんですよ。ほんとマジすごいわけ。言葉がこうぴょんぴょん跳ねてる感じなんですよね。ちょっと好きな歌を何個かとりあえず読み上げますね。いきます。吠え狂うキングコングの手のひらで星の匂いを感じていたよ。カーネル・サンダース相手にと思っているようじゃパパにはとても合わせられない。置き去りにされた眼鏡が砂浜で光の束を見ている9月。まあ、みたいな感じでね。いや、吠え狂うキングコングの手のひらで星の匂いを感じていたよですよ。かっこよくないですか？ねえ、かっこいいんですよ。ねえ、実際キングコングの映画にそういうシーンあるもんね。しかも、70年代版のやつしか見たことないけど。はい。まあ、とにかくかっこいいわけよ、穂村弘は。で、もう一個好きなの弾くとね、死のうかなと思いながらシーボルトの結婚式の写真見ている。死のうかなと思いながらシーボルトの結婚式の写真見ているですよ。いや、なんで死のうかなと思ってシーボルトの写真を見るんだよという感じじゃないですか。この発想力がまずすごいよね、穂村弘はさ。やっぱり、まあ、今更僕ごときが言うまでもないことなんですけれども、はい。そんで、歌集は基本的に連作って言ってね、連続でこの歌を続けて読むことで小説みたいな感じで、一つの物語とかが浮かび上がってくるようになってるから、単純にこの歌一首だけ抜き出すとちょっと意味合いとか変わったりもするんだけれどもね。まあ、でもこのシーボルトの歌は単体でも輝くぐらいの強さがあると思うんですよね。なんていうかな、死のうかなと思ったら、僕だったら普通に、なんていうか、その次には首吊りとかさ、分かりやすい自殺とかの イメージに飛びがちなんだけど、まあ、シーボルトの写真に行きますからね。はい。 なんか僕素人だから全然分かってないと思うんだけど、この歌のこともね、まあ、でもやっぱなんかすごいなと思ってね、感動しちゃったんですよ。いやー、うん、やっぱ驚くよね、読んでると。であともう一個有名な歌を弾きますね、読みますね。サバンナの象のうんこよ聞いてくれ、だるい切ない怖い寂しい。サバンナの象のうんこよ聞いてくれ、だるい切ない怖い寂しい。まずサバンナの象よ聞いてくれじゃなくて、サバンナの象のうんこよ聞いてくれっていうのがすごいよね。そこでまず驚くようになっててね。でその後下の句、下の句でね、そのだるい切ない怖い寂しいっていうその感情が4つ並ぶんだけど、短歌って31音しかないからさ、こういう寂しいとかそういう直接的な言葉って多分だけど、そのどっちかっていうと避けられがちなんですよね。そのもったいないから、その もちろん使ったらダメなわけでは全くないし、それを使ってて素晴らしい歌っていうのもめちゃくちゃたくさんあるから、一概には言えないんだけど、でも寂しいを使わずに寂しいを表現できた方がなんていうの、こううまい感じ、かっこいい感じになるじゃないですか。だけどそこでね、こうあえてそういう言葉を4つつなげて使って、こう連続で読ませることで、こうだるい切ない怖い寂しいっていうその14文字の一つの新しい言葉を作り出すことに成功しているっていうか、まあ、それがまずすごいしさ、しかもそれをそのサバンナの象のうんこに聞かせるっていうのもまあビビるし、しかもまあだるい切ない怖い寂しいって誰もがわかる感情だから、この歌はその共感力みたいなのめっちゃ高いわけですよね。でしかも真ん中にその聞いてくれっていうのを入れることで、聞いてくれってなんかバンドのボーカルの人とかが言いそうな言葉じゃないですか。こうそれでは次の曲聞いてください〇〇みたいな感じで使われそうな言葉じゃないですか。そういうそのかっこいい系の言葉をね、この象のうんこの次に持ってくることで、そのおかしさ、なんかちょっとバカバカしい感じみたいなのを出したりしてね、それでいて、まあ、思いを馳せてるわけだからね、象のうんこに。そういうロマンチックさとかも兼ね合わせてて、まあ一切無駄がなくて完璧な歌だと思うんですよね。これね、なんか一回読んだら絶対覚えられるわけじゃないですか。すごい人ですよ、やっぱり。はい。でもまあその今読んだ短歌で分かる通りね、その現代短歌っていうのは、その僕たちがもう普段日常的に使ってる、今僕が喋ってるような言葉で作られてるんですよ。だからまあ季語とか古語とかそういう難しいのはいらないし、まあ、基本的に何やってもいいわけですよね。だから日本語のパワー、魔力とか、その短歌の無限の可能性とかをさ感じるために、なんていうかシンジケートをね、まあ、最初に読むとね、いいような気がしますね。はい。超王道だったしね、興味があれば最初に手に取って読んでみてほしいなみたいな感じです。はい、すいません。で次が山田渉さんという方が編集した、桜前線開花宣言っていう本を紹介しますね。これは1970年代以降に生まれた歌人の代表作品を集めた現代短歌のアンソロジーみたいな本で、各歌人ごとにどういう魅力があるのかの解説とかも全部分かりやすく載っててね、その短歌入門とかガイドブックとしてすんごい優れた一冊ですね。これ読めばね、最近の短歌がどういうものなのかが大雑把になんか分かるようになってるので、その好きな歌人とか歌手を探すのにもうってつけの一冊です。で僕がこれ載ってる短歌で好きなの何個か読みますね。まず雪舟エマさんの目が覚めるだけで嬉しい人間が作ったものでは空港が好き、より便を優しく直す橋、君は何でもできるのにここにいる、より便を優しく直す橋、君は何でもできるのにここにいる、次がセックスをするたび水に沈む街があるんだ、君は分からなくても、セックスをするたび水に沈む街があるんだ、君には分からなくても、ごめんな なさい、君は分からなくてもですね、すいません。雪船エマさんはね、結構優しさとか性愛とかの歌が多いんだけど、その悲しさとか怖い雰囲気とかもちょっと漂っててね、一筋縄ではいかない愛って感じでいいんですよね。インパクトがあるんだよね。あとは永井優さんですね。何しても無駄な気がして、机には5000円札とバナナの皮。何しても無駄な気がして机には5000円札とバナナの皮。私は別におしゃれではなく、シャメールで地元を取ったりして暮らしてる。私は別におしゃれではなく、シャメールで地元を取ったりして暮らしてる。パーマでもかけないとやってらんないよ、みたいのもありますよ、1円。パーマでもかけないとやってらんないよ、みたいのもありますよ、1円。1円ってなんでって感じでね。いや、永井優さんはなんかすっとぼけてるような脱力した感じがすごく好きでね、現代で生きてる若者が普通の言葉で淡々と短歌やってる感じがしてね、その距離感の近さとかが好きなんですよね。でちょっと地味なのかもしれないけど、しっかりこう掴んでくる忘れられない歌も多いのが、まあ、なんか不思議な魅力があってね、おすすめですよ。面白いんだよね。まあこんな感じでね、山田渉さん編集の、まあ、桜前線開花宣言っていうのに、こういう感じでいろんな歌人を集めた、まあ、ガイドブック売ってるんでね、おすすめです。読んでみてください、ぜひ。はい、でもう一冊紹介して終わりましょうね。ちょっと待ってね。はい、最後は木下達也さんの天才による凡人のための短歌教室だよね、これ。はい、これを最後に紹介しますね。これは短歌の作り方のコツとか書かれた本で、その歌集を読むだけじゃなくて、ちょっと自分で短歌作ってみたいなと思ってる人にすごいおすすめです。はい、この、ね、例えばそのこの言葉は下じゃなくて上の句に持ってきた方が効果が出るよとか、この言葉とこの言葉は重複してるから、1個カットして別の言葉を入れると、これでその一つの歌としての深みが増すよとか、まあ、そういう実践的な歌の作り方がいろいろ書かれてて、マジ役に立ちますね。日本語を使って、まあ、全力で遊ぼうぜみたいな、そういう感じです。で、他にもその短歌を趣味としてやっていく上で、こう趣味を超えて、例えばプロの歌人になるためにはどうすればいいのかとか、あとおすすめの歌集とか、あとは短歌を楽しむためにその自分で作る実作以外にもその結社サークルに入るべきかどうかとか、そういう部分、いろんな短歌をいろんな側面から見て、そのこうすると楽しめるよみたいなのが書かれてて、まあ、そういう意味でもやっぱ入門としてうってつけですね。で、まあ、題名が天才による凡人のための短歌教室だから、もしかしたらちょっと偉そうに感じるかもしれないけど、まあ、でもこの木下達也さんはその、まあ、文章とか短歌を読んでる感じがすごい優しくて謙虚で、その熱い情熱を持ってる人っていう感じですね。だからかなり好感が持ってますよ、本当に。木下達也さんのも何個か読みましょうね。はい、立てるかい、君が背負っているものを君ごと背負うこともできるよ。立てるかい、君が背負っているものを君ごと背負うこともできるよ。あの虹を無視したら撃て、あの虹に立ち止まったら撃つなゴジラを。あの虹を無視したら撃て、あの虹に立ち止まったら撃つなゴジラを。やとがね、なんかすごいわかりやすくてね、がっちり作ってるよね。この人は優しい歌が多いんだよね。歌集のタイトルも君を嫌いなやつはクズだよとかね、そのキャッチーな言葉を使うセンスがとにかく高くてね、実際天才だなと思います。まあ、そんな感じですね。ちょっとざーっと3冊紹介してみました。もうこの3冊さえ読めばね、もうバッチリですよ、短歌ね。みんなもやってみてほしいんだよね。短歌なんか表現やってみたいけどどれも続かないなみたいな人にもね、短歌はすごいおすすめなんですよ。特に僕みたいな結構暗な感じの人で なんか表現やってみたいなと思ってるそこの君ですよ。いや、あなたです。ごめんなさいね。ちょっと嫌な言い方して。はい。いや、そういう方ね、ぜひやってみるといいと思うんだよね。その、バンドとかはさ、まずギターが高いじゃん、まず。で、ギターの練習超だるいじゃん、あれ。で、バンドで4人集まって曲1曲作るのも大変じゃないですか。その点、短歌はね、あんた、スマホかもしくはもう紙と鉛筆があればね、できるわけだから。それなくても頭、脳みそさえあればね、すぐパッとその場で、なんか作れるわけでね、まず圧倒的にコスパとか入りやすさが高いわけですよね、短歌っていうそのジャンルそのものがね。だから気軽な気持ちでね、みんなもちょっとやってさ、一緒に、僕もやっぱオタク的にはさ、このジャンルそのジャンルが盛り上がるとやっぱ嬉しいわけですよ。だからね、ぜひちょっとやってみるといいと思うんだよね。ね。まあやらなくてもいいんだけど、今はね、短歌ってもしかしたらね、全然触れたことない方からするともしかしたらちょっとそのお年寄り向けの趣味なのかなみたいなイメージを持ってる方がいらっしゃるかもしれないけどね、最近はもう老若男女、もう10代から本当に90代100歳くらいまで関係なくみんなやってるんですよね。で、特にねツイッターとかのその短歌の世界はね、どっちかっていうとね、メインストリームはね、多分20代30代の人だと思うんですよね。だから割とねユースカルチャーみたいなところもありますね。もちろん全然70代80代の方とかもみんなガンガン作ってるんですけどね、みんないい歌すごい書くからね。でも若い人もね、なんかあんまり壁とか感じずにね、どんどん来てほしいんですよ。特に短歌はまあ31音だから、ツイッターとかにすごい適したその表現ジャンルなわけだよね。一瞬で読んでもらえるからさ、やりやすいわけですね。しかも最近は歌の日っていうサイトがあってね、そこがその毎日10個ぐらいお題があって、その中から1個選んでそのお題に沿った歌を読んで、みんなで投票し合うみたいなサイトとかもあってね、そのインターネットでちょっと盛り上がってはいるからね、気軽に来てほしいみたいな、来てほしいっていう、なんかこっちがなんか表現者面みたいなこと言ってごめんなさい、全然そんなことは言えないんだけどもね、まあでも気軽にみんなもやりなよっていうことが言いたかったんですよね。はい。あとは何だろうかな、何かな、あとやっぱりね、同人誌もね作るのすごい楽しいからね、みんなもぜひやってみてよ。なんか同じこと言ってごめんね。はい。同人誌もね、別に印刷所に持ってってなんか立派な本とか作る必要なくてね、もうお家のプリンターとかコンビニのコピー機とかで印刷してなんか10秒ぐらい吸ってね、で持ってっても全然いいわけですよ。もうガンガンやっていくべきだと思うんですよね。こうね、やっぱ繰り返しだけど、やっぱオタク的にはね、どんどん盛り上がってほしいんだよね、いろんなジャンルが、映画に限らずね。うん。で、同人誌もね、大人の学園祭とか大人の文化祭みたいに言われることが多くてね、すごいその青春みたいな気分を味わったりもできますからね。なんか前原始圏の話したじゃないですかね。原始圏みたいのに世界に憧れる人はね、別に短歌じゃなくてもね、もう活字でも絵でも漫画でもね、何だっていいんだから、ぜひぜひ一緒に盛り上がろうよ。うん。てか原始圏もね、前撮った回ではね、第1部が本編で第2部はおまけみたいな、なんかことほざいてしまったけどね、今読み返すと第2部も最高ですね、漫画は。いや、原始圏ね、このバイブルの一つだからさ、同人誌に興味がある人は原始圏もぜひ読んでみてくださいよ。いや、なんかもうあれもこれもね、いっぱいおすすめしたいのがあるんだけどね、ちょっとあんまり、まあ、今日はこんぐらいにしとこうかな。はい。まあ、とりあえずそんな感じですね。自己紹介欄にね、この回のいろいろ書いてるから、そこからぜひちょっと興味がある方は見てみてください。はい。長々とごめんね。あと最後に告知だね。まあ、そのポッドキャストのね、自己紹介欄とかからそのお便りフォームって呼ばってね、そこからこのラジオへの感想とかリクエストが送れれるようになってますからね。送ってくれると嬉しい、楽しいという話です。はい。いやー。そんな感じですね。じゃあ終わります。皆さんね、もう信じられないぐらい寒いけど、気をつけてくださいね。僕も頑張りますね、今年も。うん。じゃあね。